Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトナイスショー第8回、この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトナイスショーです。今日お送りするのは吉安と、
帰ってまいりました斉藤でお送りいたします。
お帰りなさいまし、
ありがとうございます。
斉藤さんがお休みの間一人で喋ったりですね、
ねえ本当
ごめん、石井さんに手伝ってもらったりですね、
ご迷惑おかけしまして本当
いえいえいえ、うん、でもちょっと一人の時は心細かったんで、斉藤さんに帰ってきてもらえるともうあれですよ、
はい、
鬼に金棒っていうか、
仕事に向かってる間に先生の一人喋りを聞いてちょっとニヤニヤしてた私でございますが
あもうね恥ずかしいやら、う
ん、はい、
でそんな間に、うん、我々の番組のこうポッドキャストを聞いてくれてる人たちが、
はい、
ポッドキャストのフィードをこうカウントしてくれるサービスがあって、そこで見ると730人を超えてらっしゃるようで、
はいはい、すごいですね。だって俺たち2月1日から始めたんでしたっけ。
そうそうそう、1月に始めようって言って、ね、結局2月に入っちゃって2月の頭ぐらいから始めてますね。
2ヶ月で
7回分で、
うん、
もうありがたいことですよ。
びっくりですよね。
ええ、でメールなんかもちらほらもらったりしてですね、
ありがたいですよね。
嬉しい限りでございます。
本当ですよね。
本当本当、私の方もなんかこうね、何回までできるかっていうのでネタをこう探しつつなんで、
うん、
人気が少し上がってくると逆にドキドキもしたりしてるんですけど、
うん、
本当にもうリスナーさんあってのポッドキャストなんで。
本当ですよね。この間ね、ツイッター仲間に会ったんですけど、うん、
はいはい、
その人が非常にこの番組のヘビーリスナーさんで、
お、
チラッと飲んだんですが、
うんうん、
もう一歩前へ出ろとか、這い上がれ飛び上がれとか、楽しいよって言ってもらいまして、
うん、よかったです。
はい、もう本当にもう頭が下がる思いで、もうありがとうございますでしたけど。
ありがとうございます、本当にね。うん、ちょっとねここ何回かはあんまりこう、はい、センセーショナルなお題をつけずにやってますが、
はい、
また、お題をうまく考えつつですね、
はい、
楽しくやっていけたらなと思っております
ですね、
うん、はいはい、うん、で前回は確か、露出って何っていう話をして、はい、
うん、
まあまあ明るいか暗いかだよねっていう話をなんとなくこうやったんですけど、
はい、
今日は露出補正をしてみようというお題でお話をしていこうと思っています。
はい、
なんかね露出補正って思ってる皆さん難しく思ってる方いらっしゃるかと思うんですけど、
うん、
まあ基本はあんまり、悩むところはそんなないので、
はい、
いろいろやってみると楽しいんじゃないかと思っております。
はいはい、
ということで、久々に斉藤さんとの、そんなことないっしょです。
はい、
引き続きというか、最後まで聞いてください。
はい、よろしくお願いします。 Please hang up and
try again.ってことで、はい、露出補正をしてみようというお題でおしゃべりをするんですけど、
はいはい、
斉藤さん露出補正はこう常時バリバリやってる感じですか。
あれなんですよね、俺一眼買ってからですね、その露出補正って意識しだしたのって、
うんうんうんうん、うん、
ねもう基本的にコンデジとかってやっぱカメラ任せになっちゃうじゃないですか。
なりますなります、
うん、だからそのデジイチ買った時にマニュアル読んでて露出補正のやり方って書いてあって、最初えって思ってたんですよ。
うんうん、
うん、でまあほら明るすぎるときはそのね補正ってぐらいですから、
うん
うん、暗くしたりで暗すぎるときは明るくしたりっていうことをまあ簡単にっていうかねできるよっていうことで、でああそれって何カメラはやってくんないのって思ってたんですよずっと。
そうで、うん、やっぱりなんか目で見たように撮れないことってあるじゃないですか。
はい、
で大きく2つ理由があって、
うん、
1つは、白と黒明るいところと暗いところの差が大きすぎるやつを撮ると、う
ん、はい、
真っ黒とか真っ白になっちゃうんですよねそこだけ、うん、
はい、
で人間はこう目で見た時に、
うん、
あっちの明るいところ見るとこっちの暗いところ見る時で明るさを勝手に調整して頭の中でつなげるんで、
うん、
すごく明るいところとすごく暗いところあっても、うん、普通に見えるんですけどカメラって1枚でパシャって撮るんで、うん、やっぱり白くなっちゃったり黒くなっちゃったりする、
はいはいはい、
うん、っていうのともう一個人間ってこう見るときにこれって黒いものか白いものかなんとなくわかるじゃないですか。
はい、わかります、うん、
やっぱりこう卵は白い感じがするし、うん、でこれものってなんだ、
これもなんだろう、
黒板でも一眼なんですけど、ああいうの黒いってなんとなく分かってるから黒く見えるんですけど、
うん、
カメラ君は物が分かんないんですよね。
ああはあはあ、うんうんうん。
そうするとあんまり白すぎてもよくねえし、黒すぎてもよくねえんじゃねえって思うんで、まあまあ暗くも黒くも白くもない状態で撮りたくなるんで、黒いものを写真に撮ると、うん、なんとなくグレーっぽく明るく見えて、
はいはいはい、
真っ白なものを撮ると、うん、グレーっぽく暗く見えちゃうっていうのが起きちゃうんですよね、
うん、
でそれをなんとかするのが、まあ、露出補正、さっきも斉藤さん言ってくれた、うん、黒いものを黒くするにはもうちょっと黒く撮ってよって設定してあげるのが露出補正になるんですよね、うんうん、
はい、
だから一番わかりやすいのは黒いものを撮るときには黒目なんで、ね、マイナスってやったり、
うん、
白いものの時には、プラスってやると、
はい、
それっぽく撮れるっていうのが一番わかりやすい、補正の仕方なんですけど、
うん、
でも最近のコンパクトデジカメは頭がいいやつが多くて、
うん、
何撮ってるかわかるやつがあるんですよね。
ほうほうほうほうほう。
顔認識って聞いたことありますか？
あ、はいはい、あります。
だからカメラが顔だってわかれば、まあ、顔なんだからこのくらいの明るさだろうっていうのがわかるんで、うんうんうん、
はい、
背景が明るくても、顔が適正、
うん、
要は暗い感じにならないように、うん、いい明るさで撮れるっていうのとかがあるんで、
うんうん、
何が撮るか分かっ、カメラ君が分かればちゃんと補正してくれたりするんで、
うん、
最近のコンパクトデジカメだとそういう失敗は少なくなってるんですよね、随分ね。
ああ、そうですよね。要は、主体が基準になれば、明るいとか暗いがカメラが判断して撮ってくれるわけですもんね。
そうそうそう。
うん、
ただ、普通のデジカメとか、
うん、
あとはまあ、携帯とかスマートフォンについてるカメラは、やっぱり中間ぐらいの明るさにしようって一生懸命コントロールするんで、露出補正をしてあげるとより自分が撮りたい写真に近づけることができるっていうのが露出補正になるんですよね。で iPhone とかで撮ってると露出補正なんてないじゃないかって思うと思うんですよ。
はい、
コンパクトデジカメでも露出補正モード足すと引くみたいなのが四角の中に書いてるやつを押すなり、そのモードに入ると明るくできたり暗くできたりするんで、それをやると明るさ補正ができるんですけど、 iPhone とかそういう露出補正がもともとカメラについてないやつでどうするかっていうのをお話ししておくと便利なんじゃないかと思っていて。
なるほど、うん、教えてください。
一番撮りたいものをポチって、タップすると、
うん、
そこがいい感じの明るさになるようにコントロールしてくれるんですね、
うん、
で難しいのは撮りたいものが黒いところでポチってやっちゃうと、
はい、
それが、グレーになるようにというか、白でも黒でもないようになるようにするんで、
うんうん、
黒いものでポチってやると、明るくなりすぎちゃったりするんですね、
はいはい、
うん、で逆にだから白い卵を取ろうと思って、うん、そこポチってやると今度はそれが白なのにグレーになっちゃったりするんで、うん、そこを騙すような感じで、
うん、
グレーっぽいところをポチってやってみると、
うん、
そこの明るさで調整してもらえるっていうのがちょっとしたコツなんですよ。
なるほどなるほど。
なんですけど、
うん、
iPhone とかだとポチって押すとそこにピントも合わせるんで、
あ、そうかそうか、 iPhone そうですもんね、うん、
そうなの、 iPhone だとオートフォーカスあるんで、うん、だとピントが撮りたいものに近い、うん、近さが同じようなところでなおかつ、グレーっぽいところをポンってやると、
うん、
補正をしてくれたりするので、ちょっとね、あちこちポチポチすると明るさが変わるのが見えると思うので、うん、それをやるといいんじゃないかと思います。
なるほど。
あとね、
うん、
コンパクトデジカメでも露出補正めんどくさいとかあると思うんですよ、
はい、ああね、その設定を呼び出すまでにボタン何回も押さなきゃなんないのありますもんね。
そうそうそう、
うん、
何を隠そう私もめんどくさいと思っていて、
うん、
そんな時にはさっきの iPhone と同じように、
うん、
カメラを騙すようなことをするんですけど、
はい、
コンパクトデジカメってシャッターボタンをちょっとだけ押すと、
はい、
そこで露出とかピントが、仮にあって、
うん、
そのままシャッターボタンを押すと、パシャって撮れるんですね、
はい、
なので露出がロックするんですよそこで、うん、なので、向ける方向を撮りたいものからちょっとずらしたりして、
うん、
そこで半分シャッターボタンを押す、半押しするんですけど、はい、それから撮りたい構図に持ってってバシャって撮ると、
うん、
まあ、カメラを騙して撮ることができるんで、
うん、
一番わかりやすいのはなんか逆光、うん、向こう側に空があって誰かの顔を撮りたいっていう時に顔認識がないと顔が黒くなっちゃ
う
とかを、撮るのに、例えば、カメラを下向きにちょっとしてね、
うん、
洋服のところで、が真ん中になるようにしてピッと押すと空が入ってないから、
は
い、人が、まあ、適正な露出 になれて、それからこう上に向けてパシャって撮ると大丈夫だとかっていうのがあるので、うんうん、そんなこともやってみると露出補正っていうよりは、まあ、カメラと対話する感じですけど、うんうん、できるんじゃないかと思います。
あのよく言えば対話、悪く言えば本当に騙しになるわけでございますよね。そうそうそう、うん、
なんですけど、うん、多くの一眼レフは、はい、露出があの半押ししてもロックしないのが多いんですよ、
うんうんうん、
なんで、うん、一眼レフだとやっぱ露出補正をしてあげるのが一番よくて、うん、カメラを騙したい時にはこの設定を変えて半押しで、露出をロックするっていうモードをオンにするとかしなきゃいけないかもしれないんで、
うん、
その辺はねちょっと使い分けをしなきゃいけないかなと思ってます。
何、うんうん、でしたっけ、うん、AE ロックでしたっけ。
あ、そうそう、うん、AE ロック、うん、AE がまたね、オートアイだっけな、
うん、なんかね俺もその辺の略字がちょっと分かんないですけどね。
そうそうそう、うん、E はなんか露出エクスポージャーかなと思ったんですけど、うん、AE はなんかオートアイだったような気がするんだよな。
ああそうなんだ、あそれ知らなかった、うん、
とかっていうのがあって、
はい、
持ってるカメラごとにちょっとだけ騙すとか設定とかも違うので、
うん、
ちょっとだけ分かるとね、よくあるのがこう食べ物がお皿が白くて黒くなっちゃうっていうのが、
はいはいはい、うん、
よくあるんですよ、うん、お皿の面積結構広いじゃないですか、
はい、
それで撮ろうと思うとお皿が白いんで、うん、あこれは明るすぎるって言って黒目に撮っちゃって、うん、暗い食べ物がまた美味しくなさそうなんでね、
色の悪い食べ物の写真になっちゃう時ありますもんね。
そんなのも、露出補正で美味しそうに見せたりできるし、
うんうんうん、
あと食べ物とかだったら、
うん、
お皿で明るくなりすぎてるのが分かるんだったら、
うん、
食べ物をアップにしちゃうとお皿が入らなくなるんで、
はい、
カメラが露出合わせるのが合いやすくなったりもするっていう、うん、そんな風なことを考えて、写真というかカメラと付き合うとですね、あお前こうなんだよなって思いながらこうカメラ君をこう手なずけて撮れるようになると思ってます、
はい、あれですね、あの女性と一緒でお前こんな癖があるけど嫌いじゃないぜとか言っちゃったりするぐらいになんないとダメですね。
そうそう、うん、もうちょっと露出してみないっていう感じで、うん、できるんじゃないかと。ちょっと違うな。
あれ
ということで、露出の話は今日こんな感じなんですけど、
はい、
来週はですね、
はい、
今の話じゃないんですが、
うん、
ちょっと露出しすぎてみようっていうのを話そうと思っていて、
はい、
今日は、うん、いい感じに露出しようっていう話を、うん、調整しようって話をしたんですけど、
はい、
ちょっと露出しすぎるっていうのも面白いんじゃないかっていうのを来週話そうと思います。
ああ、なるほど、なるほど。楽しみでございますよ。
はい。
うん、
ということで、今日の露出補正をしてみようは腑に落ちてもらえたか。
はい、もう十分腑に落ちました。腑に落ちましたって日本語合ってんのかな。
ということで後半に行きましょう。
はい。はーい、教えて吉谷先生のコーナー。はい、そういったわけで久々の、私が参加する教えて吉谷先生のコーナーでございますけど、吉田先生、こちらもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、どうやら、メールをいただきまして、
ありがたいことです。
ありがたいことでございましてね、ですね、ラジオネームが、ひまゆさんからいただきました。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。この度は震災に遭われた方には心でお見舞いを申し上げます。私も以前は仙台に住んでおり、空港が津波に覆われるシーンは目を疑いました。未だに知人とは連絡が取れておりません。やっぱあっちはまだまだまだまだごたついてる感じでございますね。
そうですね、逆に、通信手段とかが途切れてるとか。
そうですね、
あと、
う
ん、知り合いでも携帯の充電ができるまでに時間がかかって、
うん、
2週間以上経ってから連絡がついたとか、
はい、
いろいろね、後々になっても、まだまだ連絡がつく人いるので、気長に待ってとか、あと友達の友達みたいなもの探してもらって見つかったとかっていう人もいるので。
そうですね、
ね、うん、
うん、
なのでこのラジオ聞いてるときには見つかってるといいなと思いますけど。
本当ですね。
はい。
では、続きを生かさせていただきますけど、はい、教えていただきたいことです。桜の季節となりました。桜は日本人にとって特別な花であり、木であると思っております。
うん、
桜の花の撮り方を教えてください。木全体や花のクローズアップなど、綺麗な花の選び方や、綺麗に撮れるコツなどなど、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。震災で、いろいろと気を使われていると思いますが、不謹慎な発言のない今まで通りの番組をお願いいたします。いつも通りが一番だと思います。 思います。これからのも楽しい番組を期待しておりますというで、
はい、ありがとうございます。
ひまえさんからいただきました。ありがとうございます。
桜の撮り方ですよね、うん、桜難しいなって思っていて自分でも、
うん、
なんかよくこう何年もこう桜撮ってるんだけどうまくいかないななんて自分でも思ってたんですよ。
はいはい。
で、いくつかね、理由があるなと思っていて、うん、一つは前もちょっと話したんですけど、
はい、
写真って、二次元じゃないですか、ペラッと。
は
い、
ペラッと、
うん。そうするとなんか写真、桜を見た時の体験、
うん、
で、桜の花って立体的にあるのが、
うん、
紙というか、
はい、
平面になっちゃうんで、どうもリアル感というかが、
はい、ペターニローになっちゃうんですよね。
そうそうそう。あとすごくこうね、ディティールが映っていると桜綺麗に見えたりするんですけど、うん、ちょっとでもねディティールがないと、
うん、
桜っぽさとかがうまく表現できなかったりするので、はい、うん、なかなか桜撮るの難しいなって思うんですよね、
うん。
で、最近のカメラはだんだん良くなってるんで、なんか見たままには撮れるようになってるんですけど、
うん、
やっぱりこう見たままを平面にペタってやったんだと、思ってこう感動が少ないなというのが正直なところだと思ってます。
はい。
で、そうですね。この番組はそんなにこう、すごく凝ったことをお話しする番組じゃないんで、わかりやすいいくつかのコツをお話ししようと思っていて、
はいはい。
一番わかりやすいのはまず、夜。
夜。
桜撮るときってなんとなくこう、お花見をしてる場所からパシャって撮ったりすることが多いと思うんですね。
はいはい。
そうすると、お花見したように撮れるんですけど、
うん、
やっぱりね、頭の中の思い出としては桜の花が見えてた方がいいんじゃないかと思って、
うん、
桜の花をアップにするぐらい近寄って撮ってみるのが一ついいんじゃないかと思います。
う
ん、そうすると、
うん、
結構ね、お花見した時の感じが思い出しやすいし、桜撮ったぞっていう感じになりますよね。
そう、そうなんですよね。花見に行ってコンデジとかで写真撮ったりすると、まあ俺なんか花見だから大抵飲んでるんですけど、
うんうん、
そうすると地べたにベタって座って桜を見上げてただシャッター切ってるんですよね。
そうそうそう、
うん、でそうすると
綺麗だからね、そこで。
そう、その時はね、先ほどの吉谷先生の言ったように、脳内でちゃんとこう 3D 補正がされてるから、すごくかーい、こう雄大っていうか、こう綺麗な感じなんだけど、また今吉谷先生が言ったように写真撮ると二次元になっちゃうから、もうまあ面白くねー写真になっちゃったなーみたいのが非常に多かったわけでございますよね。
うんうん、
うん、
そうなので、アップにするっていうのがまあコツで、
うん、
カメラによってはあんまりアップにしすぎるとピントが合わなくなっちゃうのがあるので、
はい、
マクロっていうんですけど、
はい、
コンパクトデジカメだとチューリップのマークかな、
チューリップのマークですね、大抵
をつけると近くによってお花が綺麗に撮れたりします、うん、逆に今度ね、引く、寄るんじゃなくて引く、
引く、うん、
切り取るのがなかなか桜難しいので、
うん、
お花見体験を入るように、またはお花見というか桜が咲いてる風景を撮ってみると、
うん、
違ったところで見るんじゃないか。今斉藤さんがなんとなく自分が今お花見してる視線でパシャって撮っちゃうよっていうお話をしたんですけど、うんうん、
はい、
もうちょっと引いて、うん、こんなお花見をしたんだよっていうのが分かるぐらいの広さを撮ると、うん、違った目でもう一回桜が見られたり、
はいはい、
桜の木の形、
うん、
っていうのが分かるぐらい引いて撮るのもいいんじゃないかと思います。逆に今度は桜を綺麗に撮る話もあるんですけど、
はい、
お花見が楽しい思い出を撮りたいのもあると思うんですよね。
はい、そうですね。
だとすると、
うん、
一緒にお花見した人と並んで撮ったり、
うん、
あとはお花と自分を入れて一緒に撮ったりとかっていうのをするだけでも、うん、やっぱり楽しい写真になるかなと思うし、うん、ちょっとたまたま今日ツイッターで書いちゃったのかな、昼間お花の下で写真撮ったりすると、
うん、
暗いというかですね、どっちから撮るかってなかなかこう自由にならないんで、
うん、
その時に、フラッシュを焚いちゃう、昼間でも。
はあ、はあははあ、はいはいはい、
うん、そうすると顔が明るく撮れたりする、
うん、
っていうのもやってみると面白いんじゃないかと思います。
そうかそうか。いや実はですね、
はいはい、
もう今、まあ、答えを言われちゃったようなもんなんですけど、
はいはい、
桜を私も職場のそばで今やっと一輪咲いたみたいなね、桜の花を撮ってたんですよ、
うんうんうん、
で、あ、咲いた咲いたって喜んでて撮ってたんですけど、その咲いてる位置がですね、やっぱりちょっと高いところなんで、どうしても見上げて撮る形になったんですよね。
ああ、そうですね、
うん、で、そうすると空は真っ青だから逆光になっちゃうんですよね、桜のその一輪の花が、うん、
はいはいはい、
そうだから空は青く綺麗に撮れるんだけど、その肝心な桜の花が黒っぽく映っちゃってて、で
前半で話した話ですね。
そうで、しょうがないんで露出補正をして 明るめに撮って、
うん、
ところがそうするとせっかく後ろが綺麗なブルースカイブルーなのに、
うん、
白っぽくなっちゃうじゃないですか。当たり前ですけど、
あ、真っ白であれですよね。
そう、
全然体調がない、
そう
なったような白になっちゃいますよね。
なんかもったいないなって思って、
うんうん、
撮り手としては桜の木は木っていうかその花は綺麗で、しかも空のバックのスカイブルーも鮮やかに撮りたいじゃないですか。
そうですね。それだとやっぱりさっきの記念写真と同じようにフラッシュも焚いてそのまま撮ると花は明るく空も明るくっていうのが撮れるんじゃないかと。
なるほど、
そう思いますよ。
これ本当ね、今日質問しようとして今話聞いててちょっとうずうずしてたとこだったんですけど、そういうことなんですね。
うん、あとは見上げて空が真っ白になっちゃうっていうのよくあるし、
はい、
さっき言っていた黒っぽくなっちゃう、はい、自動の露出にすると、
はい、
っていう時にはもう一つは、バックをこうずらし体をずらしていくとですね、
うん、
花のバックが幹になったりする場所があるじゃないですか、
はいはい、
うん、木の幹ね、
うん、
上を向いても、
うん、
そっちの角度で撮るとバックが明るくないんで、
あー、なるほどなるほど、
黒に黒っていうか、うん、木の幹の色に桜の白いというか、
はい、
っていうのがポツッと、できたりとか、うん、そういう風に角度を変えてバックの色とか明るさを変えてみるのも、うん、もちろんね、枝の先っちょだとなかなか大変なんですけど、うん、何本か桜が生えていて、
うん、
欲しいなって思った花に対して角度を変えることで、うん、バックを変えたりすると綺麗に撮れたりとか、
はい、
その露出補正とかを気にせずにというか、うん、露出補正しなくても桜の花の色が綺麗に撮れたりするっていうのはありますね。
あれですよね、まあ、ある意味先ほどの騙しのじゃないけど、
その
向こうにある幹に一回露出を合わせてっていう感じなんですかね。
そうそう、で、うん、幹を背景にして撮っちゃえば、
うん、
さっきの真っ白になっちゃうとかがないんで、そんなのもありじゃないかと思います。
うん、なるほどなるほど、う
ん、あとは、さっき露出補正の話をしたんですけど、
はい、
やっぱ桜の花ってグレーっていうよりは白に近いピンクじゃないですか。
そうですね、うん、
なので桜をたくさん撮るときにはちょっとだけ、露出補正をプラス白い方にしてあげた方が、うん、明るい感じで綺麗に撮れるかなって思いますし、はい、うん、あとここからはちょっとだけ高級テクニックなんですけど、
うん、
ホワイトバランスっていうのがあって色味が変わるんですよね、
はいはい、
デジタルカメラってこう曇ってる日も晴れてる日も同じような色に撮れるように色の補正を中でしてるんですけど、
はい、
それがピンクっぽくなるように補正をかけると桜っぽい感じに映るんじゃないかと思います、うん、結構ね頭の中で覚えてるのってピンク色ですよね。
そうですね、
うん、でも写真撮ると白くなっちゃう、
ね、白い、そう、白い花になっちゃうんですよね、
うん、そうそうそう、その辺もね、そこはめんどくさいんで何回か後ホワイトバランスの話はしようと思っているので、うん、ホワイトバランスが分かる方はちょっと気をつけるとピンクっぽく撮れたりします、うん、あとはさっき今一輪だけ咲いてる時ってその花をすごいたくさん撮るじゃないですか、
はい、
それしか咲いてないから、
うん、
なんですけどいい花を探すっていうのもすごく大事で、
うん、
アップに撮るときは特に自分が、あ、いいかなって思った花、
うん、
一輪だけでもいいし、うん、いくつか並んでるのもあるんですけど、うん、それを他のところも見てみて、うん、いいものを選ぶっていうのもアップで撮るときには余計に大事かなと思うので、
そうですよ、ね、
ぜひ花を探す、
うん、目の前で桜がね、ちょっと垂れた枝かなんかに桜が咲いてるとわーとかって撮っちゃうけど、
うんうん、
意外といびつだったりするんですよね変な話ね、
うん、特にね満開の時に撮ろうと思うと、
うん、
ちょっとね端っこが枯れかかってるとか、
とかね、絞ってたりするのがありますからね、
そうそう、うん、なのでちょっとその辺を気を使って、
うん、
あ、綺麗だなと思える一輪の花を探してみるのも、
うん、
うまく撮れるコツなんじゃないかと思います。
はい、
あとはあれですよね、やっぱお花見が楽しくなるように撮った方がいいなと思っていて、
そうですね、
うん、うん、写真にばっかりこう気を取られるよりはお花を楽しんでその思い出がうまく切り取れるといいかなと思ってます、うんうん、特にね今だと一日一日でお花って変わっていくじゃないですか、特に桜って、
はい、
うん、なので、毎日桜の花をこう見て、あ、今かなって思いながらちょっと撮ったり、
うん、
やっぱり個人的にはね、不謹慎って言われるかもしれないですけど軽くお酒を飲みながら、
うん、
花を魚に、
はいはい、
とかっていうのはすごい楽しいなと思うので、
はい、
どんちゃん騒ぎしなきゃいいんじゃないかと思ってるんですよね、うん、なので桜の花をのお花見と写真と両方とも同じように楽しめるといいんじゃないかなと思ってます、うん、
ですね、
うん、はい、うまくアドバイスになればいいんですけど、
ね、私も今回デジイチ買って初めての桜のシーズンでございますからね。
そうですね、
はい、
ぜひぜひ
しばらくは桜の木から離れないぞって思ってるんですけどね。
あ、そうそう、うん、デジイチとかで単焦点レンズ、
はい、
背景がぼかせるように明るいレンズをつけてる方は、うん、思ったより近づけないことがあるんですよ、
うんうんうん、
最短撮影距離って言って、
うん、
その時には、凸レンズがくっついてるクローズアップレンズっていうのを売ってるんですね、はい、この店で、
うん、
それをつけると、まあ、虫眼鏡みたいなのを先にくっつけるだけなんですけど、うんうん、桜の花をアップにできるように少し寄ることができるんで、
はあはあはあ、
あのマクロレンズっていう近くが撮れる交換レンズはちょっと高いんですけど、うん、ちょっとだけお花をアップに撮りたいなっていう時にはその先っぽにフィルターの上につけるクローズアップレンズっていうのがあるので、そんなの見てみると桜の花をグッと寄れるんじゃないかと思うので、うん、もし気になる方は見てみて、うん、探してみるといいんじゃないかと思います。
はいはい。
はい。ということで、桜の撮り方のコツをおしゃべりしてきましたが、
はい。
こういう質問のメール欲しいですね。
欲しいです。助かりますよね。
皆様あってのそんなフォトない人なので。
そうなんでございます。ね。うん、本当にこんな質問したってなんかなとかっていう、それが欲しいのでございますから。
そうです。
そう、あのぜひ本当に何でもいいんで送ってやってください。
お願いします。
お願いします。そんなフォ
トナイスショーエンディングで
ー
す。
はーい、
どうも久々の収録お疲れ様でした。
斉藤さん、お疲れ様でした。
久々の出演どうですか。
いやー、緊張と言いますかですね、実は私今日飲んでおりまして、いやいつもなんですけど、で、しかもちょっと普段より回っておりましてですね、だいぶ滑舌が大丈夫だったかな、うん、とか思っておりますけど、まあその辺はいつも、あ、じゃあ斉藤はいつも飲んでんだねって思っていただけたらと思います。
私は、今日はリラックスして番組に取り込むことができました。もう斉藤さんのおかげですよ。
何おっしゃいますやら、もうあれ、はい、でも、ごめんなさいね。前回の、石井さんのやりとり一回してもらったんですけど、はい、あれ、石井さんすっごい緊張してたっぽく聞こえたんですけど。
そう、石井さんも緊張してたし、私もそれにこう、釣られるように緊張してですね。
ああ、そうだったんすか。
そう、なかなか大変でしたよ。
ああ、いやいやいやいやいやいや。
まあ、引き続き、斉藤さん来週からも出演予定というか、なので。
はい、で、来るなったって来ると思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。ということで、質問の告知の前に、あ、そうそう、今週のその他のそんないの番組はどんなこと喋ってるかってご存知？
ですね、そんなことないっしょは、もう竹内さんがもうはっちゃけてます。聞いてください。
はっちゃけてますか。
はっちゃけてます。はい。
で、そんないとは、この後撮るからよく
わかるからよくわかりません。
雨宮さんがはっちゃけてるはずと。
はっちゃけてるはずと。
わかりました。
はい。
そちらの番組も お楽しみに
と、ね。そう、よろしくお願いいたします。
ということで、先ほど、皆さんにお願いをした、
はい、
メッセージの募集要項の方をおしゃべりします。
はい、お願いします。
はい、そんなことないしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。うん、コメント、質問、リクエスト、はい、いろいろ、何でも結構です。送ってください。
はい、
投稿はブログ、ツイッター、そしてメールなどでお願いします。
はい、
メールを送っていただくときには、sonnap、そんな p に、@0438、数字の 0438.jp にお願いします。
はい。
ツイッターのアカウントもありまして、同じように sonnap、そんな p というアカウントになってまして、こちらで質問していただいても、番組で取り上げてお答えできるかと思っております。
はいはい。
あとは、ブログの方、は今これを聞いていらっしゃる方はですね、うん、アクセスしなくてもいいんですけど、お友達に紹介するにはぜひブログの方を紹介していただいて、そんなフォトないっしょとひらがなで検索していただけると見つかると思います。
はい、
で先ほど紹介した姉妹番組のそんなことないっしょ、うん、そんないっとも、はい、ぜひぜひ聞いてください。
お願いします。
来週のテーマはですね、さっきも言った露出しすぎてみましょうという感じのことでお話ができればなと思っていますし、
はい、
質問があるといいなって思いながら皆さんのメールをお待ちしております。
はいはい、
お楽しみにしてください。
はい、
もう一つお知らせで、うん、この番組の BGM は鉄王芸術制作所さんの楽曲をクリエイティブコモンズのライセンスで使わせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、だいたい言いたいことは言ったかな。
はい、
そんなこんなで花見に週末行きたいなと思っております。
はい、
吉安と
いろいろ今日本的に大変ですが、そんな中経済をぶん回せって意味でレンズ買っちゃいました。そのインプレッションは来週できたらいいかなと思ってる斉藤でお送りいたしました。
それではまた来週、
ありがとうございました。逆行順境、はい、順境だってまた言ってるよ。ごめんなさい、もう一回と。逆行順行。なんで言えねえんだろうな、これ。逆行順行。
そんな A プロジェクトでは、新規女性メンバーを募集してます。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか？そんな @0738.jp まで応募お待ちしてます。
むっさい男5人のそんなプロジェクトに花が欲しいんですよ。
むっさい言うな。